おはようございます。証しをする機会を与えてくださってありがとうございます。 CFFM のスタッフにはナザルさんという男性のイエメン人がいます。去年の9月にこのイエメン人が来るまで、私はイエメンという国はどこにあるのか、イエメンで何が起こっているのかも知りませんでした。つまりイエメンという国はこの人が来るまで聞いたこともありませんでした。そして4月の終わりに彼が彼の国のイエメンについてのプレゼンテーションをしてくれることになり、他の子どもたちとスタッフが参加しました。今まで知らなかったことを知ることができるので、ワクワクして CFFM へ行きました。プレゼンテーションは、まずイエメンの長い歴史や文化を写真で見ることから始まり、イエメンには内戦があって、とても貧しく、小さな子供たちや赤ちゃんが食べることもなくなって病気になったり死んでしまうことを聞いたりしました。それから、イエメンは2916万人のイスラム教の国で、そのうちキリスト教徒は1000人しかいません。イエメンにいるとキリスト教徒であるため、神様の言葉 を他の人々に広めることは非常に難しく、ナザルさんはまた制限された日数でイスラム教徒にならなければ政府から殺害の脅しを受けたり、周りの人々から批判を受けたりしました。しかしクリスチャンだからといってその迫害を受けても神様の教えを守ることを諦めないという決心をしました。それには本当に驚きました。ナザルさんは呼び出されて胸を叩かれたり牢屋に入れられたけど、不思議に助けられたと言っていました。もし彼が受けたことを私が受けたら、私はクリスチャンであり続けることができるんだろうか、私は神様の言葉を広め続けることができるのだろうかと思いました。私は神様がこのナザルさんの周りを動かして迫害から守ってくださったことも驚きました。私は質問の時に彼になぜマレーシアに来たのですかと質問しました。彼はイエメンを出てクアラルンプールの進学校で勉強してた時、マレーシア人の女性と結婚することになったのでマレーシアに来たと言っていました。しかしそれだけではなく、自分の国イエメンに帰ったらクリスチャンだからまた捕まってしまうので帰ることができないと言っていました。それを聞いて、家族と離れていることはどんなに寂しくって悲しいことだろうかと思いました。ナザルさんはこんなに辛い経験を話してくれたのに、とても冷静な顔でした。だけどこの心の中では自分の国のことを思って本当に神様に祈ってると思っています。プレゼンテーション全体を通して私は彼の一つ一つの言葉を注意深く聞いていました。それとナザルさんの気持ちや国の状態をみんなにお祈りしてほしいから、このプレゼンテーションを神様が用意してくれたのだと思いました。いつも子供たちをお世話しているナザルさんにこのような辛い歴史があると思いませんでした。そして神様は人間を強くする力を持っているということも、このナザルさんのプレゼンテーションを通して分かりました。イエメンのような大変な状態の国が世界にいっぱいあります。私はどんなにいろいろな宗教や違いがあってもみんな平和で仲良く暮らせるように、みんなの安全が約束されるように祈っています。ありがとうございました。